電気屋ウォーカーポッドキャストコーヒーショップのお時間です。皆さんご機嫌いかがですか？コーヒーです。我々の電気屋ウォーカーポッドキャストも探り探りではあるんですが、技術的な問題、それから番組の作り方としての様々な課題、そういったものを一つ一つ乗り越えながら、なんとか形になるような感じに最近なってきたのではないかなと思っています。まあ、皆様により分かりやすく、そして楽しんでもらえるポッドキャストをと思って毎回収録を続けておりますけども、ここまでポッドキャストを作成を始めてですね、そして、回を重ねてきた経験を生かして、これから私たちと同じようにですね、ポッドキャストを始めようと思っている方へ、そして今まさにポッドキャストを作成して配信している方へ、そんなポッドキャスターの皆さんに、ポッドキャストの制作のですね、ノウハウですとか配信のコツ、そんな役に立つような情報がお届けできればなと思いまして、今回のコーヒーショップでございます。題しまして、ポッドキャスティングのノウハウについてお送りいたします。まず一番最初に行わなければならない作業、それは話の収録ですね。音声を収録してポッドキャストに載せる、こういった声音声のデータを作っていくことです。それに欠かせないのが録音環境、どういった環境、どういった機材を使って録音をしているのかということだと思います。そこでまず私たちインストラクターズの録音環境についてお話をしていきたいと思います。私たちインストラクターズは大きく2つの方法でポッドキャストの収録を行っています。まずパーソナリティやアシスタントが何人かいる場合ですね、我々は全国各地に点在をしながらこのインストラクターズのポッドキャスト配信を行っておりますので、一箇所で収録っていうわけにはいかないんですね。そこで、皆さんもよくご存知だと思いますが、スカイプというサービスを使って、このメンバーが何人かいる場合での収録を行っています。そしてこのコーヒーショップのように私一人で収録をする場合、この場合は IC レコーダーを使って、パソコンではなくて IC レコーダーで録音をして、そのデータをパソコンに持ってって編集をしています。まずスカイプでの録音環境を詳しくご紹介しましょう。スカイプは基本的に Windows や Macintosh のアプリケーションですので、Windows であったり Mac であったりパソコンはどちらでも構いません。そして私たちの場合は特に決まったパソコンを用意したりはしてませんので、各自のパソコンでそれぞれが個人的に使用しているパソコンを使っています。基本的にはそのパソコンと、そしてヘッドセットですね、このヘッドセットもそれぞれが持っている所有しているヘッドセットをそのまま使っているということで、パソコンとヘッドセット、この2つがあれば基本的な収録の環境はもうすでに整っているという状況ですね。インストラクターズの収録の場合はヘッドセットは全員 USB 接続のものを使っています。コーヒーショップを代表する IC レコーダーでの録音環境の場合、私の場合はソニーが出していますリニア PCM 録音が可能な IC レコーダー ICD-SX900 という IC レコーダーを使用しています。マイクは本体に搭載されたコンデンサーマイクをそのまま使ってますので、IC レコーダーでの録音の場合はまさにこのレコーダー一つだけが必要なもの、まあ、自分で声を確認しながら録音するものですから、これにモニター用としてヘッドホンをつけているというだけですね。このスカイプあるいは IC レコーダーでの録音という形になっています。これらの録音環境はそれぞれの、まあ、共通点それから相違点があるわけなんですけども、どちらにも共通していろいろ注意をしていかなければならないことがあるので、まずその注意点から確認をしていきたいと思います。なんといってもまず最初、それは、ノイズの対策ですね。ノイズというのはマイクが拾ってしまう望んでいない音ですよね。カサカサっていう音がしてしまったり、コツンと音がしてしまったり、その他、まあ、皆さんご自宅で収録をされる場合は特にそうだと思うんですが、家庭の中で発生しているさまざまな騒音ですね、そういったものをマイクが拾ってしまったりするので、 それらのノイズの発生源を確認して、そして対処をしていくということが必要です。まず発生源の代表的なもの、その1は、パソコンのサウンドカード、そしてそのサウンドカード周りのノイズですね。マイクを直接パソコンに接続している場合、マイクインというですね、ジャックがありまして、そこにマイクを直接挿している場合ですね、マイクインのところからノイズを拾ってしまったり、パソコンの電気的なノイズをマイクインの部分から音を拾ってしまったりして、サーっていうノイズが入ったり、ガサガサガサっていうノイズが入ったり、様々な問題が発生する場合があるようです。このマイクのパソコンのサウンドカード関係のところにある問題については、基本的にはですね、マイクアンプというものを購入して接続することで対応できる場合が多いようです。このマイクアンプというのは、皆さんがお使いの、あるいはこれから使おうと思っていらっしゃるマイク。このマイクに自分のこうやって声を吹き込むんですが、この声をパソコンに入れる前に、事前にこの音量を大きくするんですね。音量を増幅するためのアンプというそのオーディオ関係の機械のことなんです。このマイクアンプを使うことによってどんな利点があるのかというと、マイクアンプは別に電源を取って音量を大きくする専用の機械なので、ここで音を大きくする際にこうノイズが入ったりすることはないんですね。ただパソコンの方でボリュームを上げていくと、先ほどまでお説明したようなその入ってほしくないノイズまで一緒に大きな音になってしまう。マイク入力の音を大きくして自分の声を大きくして入れて、パソコンのボリュームは小さく、再生、録音ボリュームですね、マイクの音量は小さくしておくと、そのパソコンのマイクインのところ、あるいはサウンドカード周りで発生するノイズの音も小さく抑えておいて録音することができるんですね。ということで、このマイクアンプを使ってマイクの音、自分の声を大きくしてからパソコンに入れてやるということは、ノイズ対策として大変に効果的な手段の一つです。このマイクアンプはですね、ピンキリ安いものから高いものからいっぱいあるんですが、4000円強、5000円かからないぐらいのマイクアンプですね。これをマイクとパソコンの間に接続してあげるだけで十分その効果を得られる。もちろん調節は必要なので、皆さんのところで調節して確認はしてもらいたいんですが、それでノイズをある程度低減させることができるというようになります。またパソコンに最初からついているマイクイン、そのサウンドカード関係が、もともとそのノイズを拾いやすい性質のものだったりする場合もあるようです。そういった場合は別売りのサウンドカードであったり、オーディオインターフェースであったりというそのマイクインを別にする、あるいはオーディオインを別にするものを別に買うということも手段としてはあります。ただ新しいものを買ったからといってどれだけノイズが変わるのかというのは、残念ながらそれぞれ皆さんの環境によって大きく変わってくるので、同じコストをかけるんであればマイクアンプの方を選択してもいいかもしれませんね。そして2つ目、 USB で接続している場合ですね。先ほど我々はスカイプで録音する際は USB 接続のヘッドセットを使うと申し上げましたが、この時は USB ハブ、その USB のコネクタをいくつもつなげる電源のコンセントでいうテーブルタップみたいなのね、分岐をする装置がありますが、この USB のハブがものすごいノイズを発生していたりする場合があるようです。実際に私が使っている USB ハブも USB ハブ経由で接続してみたところ、ここに直接オーディオインターフェースをつけたところ、ものすごいノイズを発生しているというのが確認できました。なので可能であればというか、可能な限り USB コネクタ、ヘッドセットの USB コネクタは直接本体の USB ポートに挿すことをお勧めします。これだけでも随分とノイズ対策になると思いますので、 USB をハブ経由で接続している方はぜひ延長ケーブルを使っても USB の根元の方のポートにつなぐことを検討してみてください。
パーソナリティハイジコーヒー、アシスタントリスネーチーク、私たち4人がお送りする電気屋ウォーカーポッドキャスト、気になる携帯電話の最新情報や話題のエコポイント、パソコンパーツ買い替えのコツから 掃除機、炊飯器の選び方まで、さまざまなテーマで放送しています。ただいま絶賛配信中。
発生源の3つ目、それは環境音です。家の中の冷蔵庫の音、洗濯機の音、あるいは窓の外で走ってる車の音、そんなものがマイクに収録されてて、録音した後で聞いてみると、え、こんな音まで入ってるのってびっくりすることも、まあまああります。実際私の IC レコーダーの録音の場合は、こういった環境音を取ってしまう、それがノイズになってしまうということがよくありますね。なので収録する場合は、できれば窓を閉める、あるいはカーテンを引く、カーテンも音を遮断する効果がありますので、それから洗濯機などの他の家電製品、あるいはノイズを出すものは使わない、冷蔵庫は留守番節電のような、騒音が少ないモードに変えるといったようにですね、何か気になる部分で調節できる部分があれば、ぜひ調節をしてみてください。また扇風機とかエアコンの風がありますね。あれがマイクに直接当たってしまうと、これもものすごいノイズになりますから、そういった風が直接マイクに当たらないようにすることも大切です。机の上に物を置こうとちょっと置いてみますが、今これ私が飲んでるジュースですけども、これを机の上に置いた時にゴンと落としますね。それからこうキーボードを触る音、こういう音がそれぞれマイクに乗ってしまう場合があります。自分ではあんまり気にならないかもしれませんけども、録音してみると結構わー、なんだこの音ってなるので、ぜひそういった自分が動いた時の音ですねを出さないような工夫、ぜひちょっとしたことなので配慮してみてください。さあ、ノイズの発生源4つ目、まだありますね。これがポップと呼ばれるものです。マイクの近くでマイクに向かってパピプペポといったような音を出した場合、このパピプペポ、破裂音って言えばいいんでしょうかね、パピっていう音、音自体も大変鋭いですし、それから口から出る息も多いんですね。これをそのままマイクに入れてしまうと、プツップツッっていう、こうノイズが入ったりする場合があります。これをポップノイズというんですが、このポップノイズが大変やっぱり耳に痛いんですね。一時的にマイクの入力の限界を超える音、ノイズが出てるので耳障りな音です。私のですね、コーヒーショップの前の回、最初の頃の、録音ではこのポップノイズが入ってるものがありました。もう本当に申し訳ないんですけども、このポップノイズ、これも防いでいく必要があります。皆さんよくマイクにですね、スポンジ、マイクの喋る部分にスポンジがついているのを見かけたことあると思うんですけども、あれはウィンドガードっていう、風の音、風切りの音とか呼吸の音を防ぐためのスポンジなんですが、あれもポップを防ぐための装置の一つなんですね。その他、ストッキング、女性用のストッキングを使ってもポップを防ぐための道具は作れます。これらはポップガードとかポップフィルターと呼ばれるものなんですけども、買ってもだいたい3000円ぐらいですね。ポップを防ぐために大変効果のあるものですので、仮にマイクにスポンジがついてたとしても、このポップガード、ポップフィルターは別途用意して使うことをお勧めします。今日はというか、ポップフィルターをきちんとつけて、今収録を行っているので、もうポップノイズは入らないと思います。大変申し訳ございませんでした。まあ、こんな失敗も繰り返しながらですね、様々なノイズ対策を行ってきたんですけども、今お話ししましたサウンドカード周りのノイズ、それから USB ハブから発生するノイズ、そして環境音、洗濯機や冷蔵庫の音、そしてポップノイズ、パピプペポとか呼吸とかのね、鼻息とかのノイズですね。これらのノイズ4つを対策すると、かなり収録をしてから編集をする時の作業が大変に楽になりますし、出来上がったポッドキャストも大変聞きやすいものになります。ですから、これらの対策はぜひお勧めしたいと思います。さあ、それからですね、先ほどお話ししました IC レコーダーについてですけども、なんで、パソコンがあって、パソコンでポッドキャストを配信するのにわざわざ IC レコーダーを使って収録を行っているのか、これはですね、 先ほどのパソコン、周りで発生していたノイズ、 USB ハブですとか、あるいはサウンドカード関係のノイズといったことに、理由は立ち返ります。 IC レコーダーはそれが1個の機械ですから、パソコンを立ち上げていなくてもパソコンに接続しなくても収録することが可能です。なのでパソコンなどから発生するノイズを一切立ってですね、録音することができるわけですね。もちろん IC レコーダーでは IC レコーダーなりの工夫が必要なんですが、基本的にはパソコンを使っている時のようなノイズが入る可能性っていうのは低くなります。まあ、あとは、どんなとこでも収録ができるっていう利点もありますね。例えば、喫茶店で居酒屋で出張録音、友達の家に行って出張録音といったように収録する場所を選びません。カフェのノイズであったり、ノイズというかその音であったりとか、街を歩いている時の音、そんなものをバックに収録するのも面白いかもしれませんね。さあ続きまして、編集のお話をしていきたいと思います。編集は私の中では、これ独自の呼び方なんですけども、素材編集と本編集というのを2つに分けていますので、2つに分けてお話をしていきましょう。まず素材編集についてですが、これは今こうやって IC レコーダーやパソコンを使って収録している音の素材、この素材から今後ポッドキャストに編集していく上で便利なように切り抜き切り出しを行っていく作業を呼んでいます。例えばですね、録音を開始してからもその打ち合わせをしたり、あるいはタイミングを取ったり、あるいは取り直しをしたり、さまざまなことを繰り返しながら収録を進めていくわけですが、そういった前後のいらない部分をカットしたり、本番とは関係ない部分をカットしたりする作業、これがまず一つ大事ですね。なので素材編集の第一ステップは、そういった不要な部分をカットしていくということです。そして2番目、これはノイズの対策、それからイコライジングと呼ばれる作業ですね。ノイズを意識して収録をしても、聞いてみるといろんなノイズが乗っていたりする場合があります。例えば低音のノイズ、ブーンっていう何か低いものの音が入ってたらば、低音を小さめにする、話している中で高音がとても耳障りになってしまった場合などに高音を弱めにするとかですね、そういったノイズ対策やイコライジングをすることで、より聞きやすい素材に修正していくことが可能です。素材編集のところ全て全般について言えるんですが、あまりいじりすぎないというのが大事かもしれません。調整していけばいくほど、原音、生の音からかけ離れていってしまうので、多少ノイズがあっても BGM を使えばかき消されますし、変に音を調整された音よりも生の方が聞きやすかったりしますので、あまり触りすぎないというのもポイントかもしれません。ちなみにノイズ対策やイコライジングは、皆さんがそれが、ちょっとできなかったりとか、必要性を感じなければ飛ばしてもいいステップかもしれません。まあ、余裕が出てきたら徐々にやってみてもいいんじゃないでしょうか。さあ、不要な部分を削除して、それからノイズ対策イコライジングを終わりました。その後で行う作業がノーマライズと呼ばれる作業です。ノーマライズというのは、音の大きさをある一定の基準に合わせて調整していく作業です。音声データの場合は、マイナス2デシベルぐらいをピークにして、会話全体が、マイナス10デシベルからマイナス5デシベルぐらいまでの間で収まっているように調整すると良いようです。これも話がわからないっていう方は、そのまま飛ばしていただいて結構なんですが、このノーマライズの作業をしておくと、切り分けた音をそれぞれが全く違う音量になったりすることを事前に避けられるので、お分かりになる方はぜひやっておくべき作業だと思います。最後に残っているのはファイルの分割作業です。編集点、自分たちが話してて、話の区切りがいいところとか、話が大きく変わるところ、それから呼吸を入れたところなんかでですね、編集点というふうに私呼んでるんですが、そういった、話題の変わり目なんかで、ファイルをある程度ね、分割するんですね。そうすると後々の編集作業、本編集の際に、扱いやすい、形になります。注意しなければいけないのは、あまり細かくしすぎないということですね。細かくしすぎると、今度逆にそれを順番通りに出してきてミックスしていくのが大変な作業になってしまいますから、例えば30分番組ですと、 オープニングトークの5分、エンドトークの5分を切って、そして残りの20分を2つぐらいに割るとかですね、それぐらいの分割でいいと思います。ということで、これがこの4つのステップが素材編集の部分でした。本編集は今用意しておいた事前の素材、音声素材とかですね、それから BGM やジングル、ジングルっていうのはコマーシャルに入るとき、コマーシャルから終わったときにシャキーンみたいな音が入ったりしますよね。あれがジングルと呼ばれるものです。ラジオ番組とかテレビ番組でもありますね。そういう番組の切り替わり目に、入れる音がジングル。それからタイトルコールは、番組の名前なんかを出すのが通常ですよね。そういったタイトルコールやエンドコールなんかを用意しておいて、 BGM と一緒にこう組み合わせていくと、番組として結構体裁が整ってきます。 BGM の音が大きくなりすぎますと、大事な会話の部分があまり聞こえなくなってしまいますので、 BGM の方はどんな感じの BGM を使うかにもよるんですけども、その会話の部分のちょっと下ぐらいのところ、会話を邪魔しない程度の音量を調節しておくことが必要です。ジングルやタイトルコールも音声のデータとバランスを大きく崩さないようにしましょう。突然、普通にこうやって喋ってたところに突然ものすごく大きなジングルが入ってしまうとびっくりしてしまうので、音声データと同じぐらいか、その前後ぐらいでバランスをとってやるのがいいと思います。ここまですればポッドキャストは出来上がりです。最後にウェブ形式で編集をしていたファイルを MP3 に変換してポッドキャストとして配信するための準備を整えれば終わりになります。ここからは、じゃあゲストとして、電気屋ウォーカーのメインパーソナリティでもあるんで、編集作業とかも全般的にやってもらってます、タイジに来てもらいました。よろしくお願いします。
はい、タイジです。よろしくお願いします。今日は、メインじゃなくて、なんだ、ゲストで来ましたんで、よろしくお願いします。
そうそうそう。よろしくお願いします。
変な感じするけど、はい、よろしくお願いします。
まあまあ、どっちかどっちでも同じなんだけどね。
まあね。
はい。で、タイジにも参加してもらって、ポッドキャストの配信とかについても全般的に話をしていきます。はい、はい。で、先ほどまでは、IC レコーダーでの収録をやってたんですが、ここからはスカイプでの収録という形になってますね。
はい。
で、Windows の場合は、スカイプで収録するときは、タピュールという、有名なソフトなんで、検索してもらえばすぐ出てくると思うんですけども、スカイプの録音を、そのまんま、ジャックして、保存したりできる、スカイプの会話をね、ジャックしたりできるフリーソフトを使ってやってます。
それはフリーか。
これはフリーソフト。
あ、ええな。
うん、で、これからはですね、私は、Windows 系のパソコンでやってるんですが、タイジは Mac 系なので、はい、タイジの方から、Mac で、ポッドキャストを収録するときのいろんな話を聞いていきたいと思います。
はい、はい。
タイジの方はどんな感じでいつも録音してんの？
まず、コンピューターが、Mac。
Mac だね。
MacBook Pro。あとは直接現場に来てる収録っていうのがやっぱできないから、Skype。ここは一緒なんだけど、
そうだね、
そのスカイプでの音を録音する場合、オーディオハイジャックプロっていう、これは Mac の分では有名なソフトウェアなんだけど、例えば Mac でポッドキャストやってみたいとかいう人だったら、これを持っとくともう別に他のソフトウェアはいらないかなって。あとは Mac に入ってるからね。
なるほどね。で、マイクとかは？
マイクはね、基本的にはヘッドセット。
はい。
を使ってて、これはロジクールの、コーヒーの使ってるやつの1個、もう1個安いやつ。そんなん、そんな
ん。なるほどね。じゃあ、Mac で、スカイプを使って、ポッドキャストを撮るときは、その、なんとかっていうフリーソフト、シェアウェアのソフトと、
オーディオハイジャックプロ。
そうそうそう、オーディオハイジャックプロと、ヘッドセットがあれば、基本的にはもうスタートできるわけだ。
そうだね、うん。一人で撮る場合はいらないけどね、こんなオーディオハイジャックってやつは。ガレージバンドっていうソフトが Mac には標準で入ってるから、全部それでいける。
うん、で、まあ、そうやって、ポッドキャストの音を取って編集していくって作業は、まあ、基本的にソフトとかは違えど、同じステップをさっき俺が話したことと似たようなことやっていくと思うんだけど、タイジは、BGM とか、それから、タイトルコールとか CM とか、いろんなものを作ってくれるのも手伝ってくれてるっていうか、メインで作ってくれてるんだけど、それは、どうやってやってるの？
あれもね、Mac に入ってる GarageBand っていうソフトを全部使ってやってて、基本的に俺が出す音は、GarageBand で今は全部作ってるから、GarageBand にね、ジングル、例えば、チャカチャーンみたいなやつがあるじゃない。はいはい、
うん、
とか、バックのドンツみたいなやつ、
うん、
リズムトラックみたいなやつ全部入ってるんだよね。
編集作業もガレージバンドでしてるんだよね。BGM をつけて、ポッドキャストを撮ろうとしたら、このマルチトラックの編集ソフトがないと、ちょっと厳しいよね。
そうだね。うん、これは辛いね。
じゃあもう Mac は、基本的にガレージバンドに全部お任せすればいいよね。
なんでもできると。ポッドキャストなら、全然力は有り余った状態で終わらせれると。
なるほどね。よくわかりました。うん、で、それから、ポッドキャストをしている人たちは、これも気になる話かなと思ったんだけど、うん、iTunes もちろん、ね、
うん、
Apple のそのサイトがあるわけなんだけど、うん、そこへ、俺たちインストラクターズも、電気アンウォーカー、うん、それから、インスト共感ラジオの方を登録してるわけじゃない、うん、この iTunes への登録申請は、まあ、タイジにやってもらったんだけど、うん、これは具体的にどんなことをしてたの？
まずね、iTunes から、
うん、
あ、先に言っとこう。これ全部タダです。
おー、うん、無料だから嬉しいね。
無料だからね。で、まず iTunes を開いて、ポッドキャストをダウンロードするとこがあるでしょ。iTunes ストア。
うん、はいはい。
iTunes ミュージックストアの中に、ポッドキャストっていうとこが一番左側の上の方にあ
る
のね。
うん、あるね。
そこを押すと、真ん中の方に iTunes、なんていうか、ポッドキャストを公開するっていう、ボタンがあるのよ。ボタンというか広告というか、それをポチンと押すと、
うん、
まず何を聞いてくるかっていうと、
うん、
あんたのところの RSS の、アドレスを教えてくださいよって聞かれるわけよ。
うんうんうん、
だからポッドキャストのデータを持っていても、
うん、
RSS 吐き出さないと、うん、まず iTunes に登録できない。
なるほどね。
で、その RSS を登録をしたら、
うん、
だいたいね、3日間ぐらい審査があります。
うん、
審査。3日間3日もねえな。
でも短いんだね。
短いよ。多分は、もう端から OK してるんだと思うけど。
はい、それで。
じゃあ、オタクの、ポッドキャスト受理しました。
はい。
で、すると、iTunes の、あ、違う、Apple の方から、うん、メールが届きます。登録をしたところのアドレスに。う
ん、はい。
そうすると、そこを、そのメールに、2個目ぐらいのアドレスかな、クリックすると、そうそうそう、この番組のページがドンって出てくるから、まあ、ダウンロードできますよ、と。
じゃあ、RSS さえ書いてしまえば、登録自体はそんな難しくないってことなんだね。
難しくない。全然難しい。簡単に言うと、もう、ポッドキャストを撮るまで作業ができていれば、うん、多分、技術スキル的にはそこは何ら問題じゃないとこだね。
うん、なるほどね。うん、じゃあ、RSS の話もしたいんだけど、その前に、著作権の問題？
例えばそこの BGM とか、そういうのを、いわゆる市販の音楽、まあ、やんないと思うけど、
うん、
を使っちゃうとアウトっていう。
あー、なるほどね。
例えば好きなアーティストがいて、そこの音楽を使いたいってなっても、いろいろ権利が、で、やられちゃうから、
うん、
既存の音楽は絶対に使わない。使いたかったら、もう自分がクリエイトをして、想像をして、それを使いなさい。でも、ガレージバンドとかはそういう風に前提で、ポッドキャストを作る手で、曲っていうか音が置いてあるから。
著作権フリーのものを使えばいいわけだよね。
あ、そうそうそうそう。そこがフリーなやつだったら全然使っても OK だから。でもそこもいろいろあるから、そこは調べてね。
なるほどね。
使う際にはそのクレジットを入れてくださいとかいうところもあるから。
ああ、そうだね。
そういうのはちゃんとしてね、調べてね。
気をつけていきましょう。
前に調べてね。
そうだね。で、RSS についてなんだけども、
うん、
ブログ、 サービスが今いっぱいいろんな種類があるけども、ポッドキャストの配信ができますよって言ってるブログだと、大体この RSS の配信も今はしてるよね。
全部ほとんどはしてるね。
ね。で、
配信なくても。
ブログにその、ポッドキャストを貼ったりとか、あとは記事もそうだよね。書いたりすると、RSS を生成して、で、その、いろんな、その RSS のサービスを使ってるところに、その、こういう変更になりましたよって、こういう新しい記事ができましたよっていうのが自動的に連絡されるようになるわけだ。
そうそうそう。
それが RSS ファイル。で、そのブログから生成された RSS をさっきタイジが言ってた iTunes のところに登録すると、音楽、ポッドキャストの番組だけを読んで、表示できるようになるわけだ。
そう、そこからで iTunes からダウンロードができると。
ってことだよね。でも、あれだよね、俺たち一番最初、まあ、電気屋ウォーカーもまだ、ブログが自動的に生成してくれた RSS を使ってるけども、これで結構、したもんだしたじゃない？
したね。めんどくさかったね。
RSS の、そのブログで作ってくれる RSS の何が問題だったんだっけ？
ブログから吐き出す RSS っていうのは、大体そのレンタルサーバー、あそこが、書いてくれるもんなんだけど、そこにね、設定がしてあるのよ、よく。例えば、登録、例えばその、一番新しいその記事から15件以内とか、15件以内の RSS しか吐かないとか、あとは、何日以降、例えばじゃあ、90日以降の RSS は吐き出さないとか、その記事の RSS は吐き出さないとかっていうのもあるのね。
そうすると、例えば、記事も書いて、ポッドキャストも投稿してっていうことを同じブログでやってると、いつの間にか他の記事を増やしていくといつの間にか、ポッドキャストが RSS から外れちゃうんだよね。
外れてしまうと、せっかく作って配信をしていたポッドキャストが、iTunes 上からダウンロードできなくなるんだよね。漏れちゃうんだよ、ね。
その登録ページはあるんだけど、この一覧のところに、リストのところになくなっちゃう、
ね。そういうのが結構問題に、うちらはやったらなったんだよね。
そうだね。うち、ポッドキャストとブログと一緒に同じブログでやってたから、それでは問題だったんだよね。で結局、RSS、ポッドキャスト専用、iTunes 専用の RSS を作るっていう、自作するっていうことで問題の解決を図ったわけだ。で、この RSS は、XML っていう、その、HTML を作る中でもかなり厳しい、厳密なルールに、乗っ取って記述をしなきゃいけない、ファイルで、ちょっと、何にも、ホームページとか作ったことないとかっていう人にはちょっと簡単には作れないもん。
結構めんどくさかったりはするよね。
もし興味があれば、例えば、電気屋ウォーカーの自分たちで作った RSS ファイルなんかを、参考にしてもらってもいいかもしれないけど、
ね。そうだね。
で、iTunes 専用のタグ、その命令っていうのが結構いくつかあって、それをきちんと守って書くと、iTunes に表示される情報も、ブログから自動的に生成されるものよりも豊かになるんだよ。
いっぱい書けるもんね。
いろんな項目が書けるから。そう。だから、RSS を自分たちで作るっていう。で、ポッドキャストを配信してるブログのどっかに、
載せとけば、
入れとけばいい、
ね。入れとけばいいんだよ。ブログで言うとね、記事欄じゃなくて、
画像を登録するとかね。そういうとこのファイルに上げとけばいいんだよね。
リンク系のところとかに一個なんか、ひそかに置いとっても大丈夫だから。
そう。で、通常は RSS を自分で書いてれば、
そこに一行付け加えるだけなんだよね。
RSS が、そう、変更になったよっていう、そこに一行文を入れとくと、自動的に、あ、変更になったんだなっていうのを、プログラム側で認識してくれるようになってるんだけど、ブログから自動的に生成される RSS っていうのは、自分たちは直接入手できないんだよね。それが最大の。
だから、まあもし、今、ポッドキャスト作ってて、そういうふうに、なんかそういう問題で RSS 新しくできたと。で、どこに載せればいいんだ、どうやって変更すればいいんだって人は、もうアップルに直接メールを打って。
そうだね。
古いアドレスと、 新しいアドレスと今のブログのアドレスとっていうのを載せて、すまんがこれを変えてくれっていうのを送ると何も言わずにしれっとしてくれるね、ちゃんと、うんうん。
ということで、スカイプを使ったり、あるいは個人でその別な機材を使ったりして、いろんな方法で、収録番組を収録して、で、BGM をつけたり、なんだり編集をして、で、せっかく作ったものだから、iTunes にも登録してもらって、こんな感じで、いろんな人の目にね、触れてもらうようにすると、やっぱりせっかく作ったものだからね。iTunes 以外にも、キャストを紹介したりしてくれるサービスが何か所かあるので、その辺にも登録したりして、いろんな人の目に触れてもらうような感じにすると、
あとはなんかこういろんな手この手を使ってリスナー数を増やしていくと、
始めてみると結構楽しいよ ね、
うん、番組2本も作ってる人間でこれが面白くないわけがない
そうだね、ということで、電気屋ウォーカーコーヒーショップ初のゲスト、タイジをお招きして、
はい、
お話しさせてもらいました、はい。じゃあまた次回の電気屋ウォーカー、そしてコーヒーショップをお楽しみにお願いします。
はい、それでは、はい、さよなら。